皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第71回目。本日のゲストは先週の井上香織さんからのご紹介で、サポートメンバーの平松さんをお招きしてお届けいたします。それでは平松さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週のあの井上香織さんからのご紹介ということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
香織さんからの、メッセージが、メッセージいただいております。
はい、
はい、平松さん、また EU に行くときは主戦に行きますので、私はお酒が飲めないのでソフトドリンクを増やしてください。そうです。
了解です。確かにそうですよね。お酒
だね。お酒ね、そうなんですよ。香織さんお酒飲めないから。
はい。
うん。でもそうです、ね、やっぱりでも飲み会の 場は結構ね、なんか付き合いで、はい、結構来てくれる。
付き合いですけどね、すごい。そうですね。今はまだ。
そうそうそうそうそう、
うんうん、ありがたいです。いつも
ね、この間も一緒に行って結構な時間あそこで盛り上がってましたけど、
うん、ですよね。
うん、
うん、
ね、まあそんな感じですけども、まあそんな、はい、あの平松さんなんですけど、ちょっと自己紹介の方お願いいたします。
はい、はい、はい、平松義人、出身は大阪で、大阪じゃないです、兵庫県です。
はいはい
はい、もうなんかちょっと中国に長いこと住んでると大阪の方が通じるんで大阪って言っちゃうんです。兵庫県の伊丹市ですね、空港のある
。はいはいはいはい。
で普通に23までは大学卒業して就職して、うん、そこから24歳から中国に渡って、うん、はいはい、セクハラ、もう今11年目ですかね。
はいはいはいはい。
で僕に住みながら物販の仕事をずっと継続して続けてる形になります。
あ、なるほどなるほど。
はい、
もう中国行った時からも物販やってたんですか？
最初は一応留学っていう形で北京に行って1年間の予定が1ヶ月で学校辞めたんですかね。
はい、
自分で会社やりたいなと思って、
はいはいはい、
で最初見つけた仕事が物販だったんで、
はいはいはいはい、
あ、これならできそうと思って2007年に始めたんですかね、それが。
はいはいはいはいはい。早いですよね。早いっていうか
長い
ですよね。
海外にいると本当にできる仕事が限られてたんで、またお金も大してなかったんで、まだ24とかで、
うんうん、
何ができるかなって考えたら、ネット使ったら物売れるなっていう、中国の物安いし、そこが入りで、まあパソコンとか使えなかったんですけど全然、まあ、それでやってみようと思って、
うーん、
で商材探しで中国各地最初回ってましたね。
なるほど。その頃日本のその物販業界っていうか、
はい、
強いて全然その中国今ほどね、なんだろう、あのやってる人も少なかっただろうし、
そうですね、
ノウハウもね、そんな出てないかったと思うんですけど、
ノウハウは全くなかったですね。中国輸入やってますっていうのは、まあ、最近の流行りでしかない感じだったんで。
そうですよね、
はい、それまでは中国なんてやるなぐらいな、むしろあったぐらいな感じですよね。まあでも物が安いのは分かってたんで、住んでて、
うんうんうん、
でこっちで見てちゃんとやればできるかなと思って、
はいはいはいはいはい、
はい、それでまあ始めたらまあまあうまくいったかなっていう感じで、
うん、
うん、
当時は何で、販路はどこだったんですか。
最初はヤフオクをやってみようと思ってヤフオクを、はい、少しやったんですけど、うん、ヤフオクだとまああまりうまくいかなくて、
うん、
僕が使ってたのは中国商品の中でも単価が高かったんで、
うん、
約まあ3万円とかそれぐらいの高めの商材を使ってたんでヤフオクだとやっぱり合わなくて、
う
ん、
なるほど。
それもあって自社でネットショップ作ろうと思って、
うーん、
カラーミーですね、カラーミーを使ってネットショップを作って、
はいはいはい、
でネットショップで SE をかけて広告売ってっていうので、はいはい、ちょっと最初やっぱ時間かかりましたけど作るのとかに、
はいはいはい、
まあ、回り出したらそれで全然うまくいけたんで、
へー、だってその当時パソコンも使えなかったわけじゃないですか。
はい、
SEO ってなんじゃって感じだったんじゃないですか。
そうですね、もう SEO の前にホームページの作り方全く分かんなかったんで、だいたいホームページの作り方とかいうそういう本買ってましたね。
あ、なるほど、
ね、ホームページビルダーっていう、
うん、
まあ、今はもうあまり使う人いないんでしょうけど、
うんうん、
ホームページを作るためのソフト
を買ったり、それで勉強して、
それでぼちぼち URL、はい、そうですね、 HTML 書いたりとかで、
はいはい、こちょこちょこちょこちょ書いて、
はい、こちょこちょこちょこちょしながら、あとはいろんな本読んで、うん、SEO ってなんだろうみたいな、
で、カラミーを使ってネットショップを使って、
そうですね、はい、
だってその当時のカラミーってまだ、
はい、
まだ全然だったと思うんですけど、
そうですね、でもまあ逆に選択肢がカラミーぐらいしかなかったと思うんですよね。お茶の子ネットを買って、うん、どっちにしようかなぐらいな感じだったんで僕は多分、
はいはいはいはい、へえ、でそのネットショップってどのぐらい作られたんですか、店舗数っていうか。
1店舗です。
はいはいはいはい、
まあ、最初はですね、
うん、
1店舗をとことんとことん作り込んで、
作り込んでたんです
ね、はいはいはい、あとやっぱその時の SEO ってリンク数とかだったんで、
うん、
あとはブログとかですよね、うん、その周りの
ブログリンクで
ブログリンクを作りまくってて、
ああそういうことやったんですね、ま
あ、最初の半年間はそれしかしてないです。
へえ、
ページ数増やすのと外部リンク増やすの、
うん、
で半年かけてやっと注文が入り出して一年することは、はいはい、まあ利益もちゃんと出てたって感じですかね。すごい先は長かったですけどね、最初
くじけませんでした。でも、
まあ、なんとかなるかなっていう中国でその時まだ物価も安かったんでは
いはい、はい、
だいぶだから安く生活をしつつの、
はいはいはいはい、
もう朝から晩までずっとネットしてるみたいな感じでしたね。
へえ。はあ。それで
逆に情報が、
うん、
そうですね。情報がなかったんで、今だと結構早くに稼ぐみたいな多いじゃないですか。
はい、はいはいはい、ありますよね。
でも逆にその時ってなかったですし、基本的に起業するってそういうもんかなっていう。
まあ最初は苦労から始まるから
みたいな、
うん、
最初2年3年かかってもっていう感じで思ってたんで、
あ、なるほど、じゃあその、まあ、その分のなんて気持ち的余裕っていうか、
そうです、半年意外と早かったなっていう感じです。
あ、結果で半年で結果出たからみたいな、
まあ、うん、
はい、俺ってできるなみたいな、
そんな感じでそこで慣れてきて、1年経ったら別のネットショップも作り出したって感じですかね。1年経った頃、そうですね、その店舗は楽天出してで、プラスで他のネットショップ作り出して、
うん、はいはい、
そっちも走り出してって感じですね。
へえ。じゃあ今はそのネットショップと楽天の2つなんですか、柱になってるの
は。今はまあそれもやってるんですけど、うん、今はまたやっぱり全然違うんで、もうその都度変わってきてる部分もあって、
うん、
ネットショップが一番ちゃんとやっててずっと長いこと利益を上げ続けてたんですけど、
はいはい、
まあ今の売上ベースで言うと、やっぱり今 EU っていう卸町の中国でも大きいところに住んでるんで、
はいはいはい、
そこで商品作ってるのがやはり一番大きいですかね。
それはプラットフォームどこなんですか？
まあ、まあ、そうですね。どこが、まあ、Amazon、楽天、ヤフーなんですけど、
うん、
どれも同じぐらいな感じですかね。
そうなんですね。
はい。バランスよく。意外とヤフーが売れるなっていう。
あ、なるほど。
はい、思ったより。最初は Amazon ダントツでしたけど。
はいはいはいはいはい、はい。で、その、ね、いつもその平松さん、その、EU にいらっしゃいますけど、
はい。
どういうふうにその、日本に送ってるんですか？もう自分で梱包して日本に FBA に直送しちゃう感じなんですか？
日本に倉庫、自社で倉庫があって、あとそこで発送してくれる人がいるんで。
あ、なるほど。日本で、まあ、代行みたいな。
まあ、そうですね。ちょっとそっちで、自社でそういうところをやってて。
あ、委託しているわけですね。
委託、まあ、会社内でやってるんですけど。
あ、はい、なるほど、なるほど。まあ
そっちはそっちで見てもらってて、僕はそこに送って発送作業してもらってる感じですね。
あ、なるほど。
で、中国側ではまあ、検品とかを多少しての。
それはもう毎週ぐらいに送ってるんですか？
今、そうですね。3日に1回とかですかね。
そんな感じですか？
大体それぐらいのペース。まあ、僕、船はあまり使わないんで、商品
でも。エアビンで送るんですか？
エアでもバンバン送ってるんで、今。
200
キロぐらい超えたら、とりあえず送ってみたいな感じで。それで常に送り続けてる感じですね。
あ、なるほど。
はい。
それは平松さんが中国から送ってるんですか？実際自分で。
自分で送ってます。
そうですか。
もちろん、スタッフにやってもらってもするんですけど、基本確認はします。
ああ、なるほど。
はい。
ね、だって今、EU に居酒屋もオープンして、忙しいじゃないですか。
そうですね。まあ、居酒屋、夜飲んでるだけなんで。居酒屋なくても飲みに行くのは一緒なんで。昼間は働こうっていう感じですね。
ね、なんか毎日ぐらいその福田市場に行ってるっていうのも前に聞いたことあったんですけど、今もそれも変わりないんですか？
はい、だいぶ行ってますね。
ま
あ、行かなくても行っちゃいいんですけど、やっぱり、その、工場の人とかがそこで働いてたりするんで、やっぱ顔を出して、話すっていうのはやっぱ大切だなと思って。はいはい。
コミュニケーションを取りに行く感じですか？じゃあ、福田市場は。
それが、そうですね、多いですね。
商品を探しに行くんじゃなくて、コミュニケーションを取りに行くみたいな。
そうですね、商品探すのはほとんど僕行かないです。
あ、そうなんですか？
全く、まあ、たまにちょっとこれ欲しいなと思った時にあるんですけど、はい、こういうパッケージ欲しいなとか、そういう簡単なものはあるんですけど、基本的にあまり、自分で探しにはないですね。
なるほど。
はい。
それが平松さん流のその福田市場の使い方なんですね。
そうですね。ずっとちゃんと会って話して改善ポイントを前に伝えたり、はいはい、たまには先話だけで終わったり。で、まあ発注もメールで済むんですけど、できるだけ行って発注したりとかですね。
そうなんですか。
そんな感じですね、今は。まあ近くに住んでるからこそ。
まあそういうことができますよね。
はい、そうなんですよね。
おお、また来たか、みたいな。
はい。で、やっぱり向こうもすごいよく思ってくれるんで。
ですよね。
はい。やっぱ、会ったこともない人からの注文だと、それより先に作るからとか、そういう感じで対応してくれるんで。
なるほど、なるほど。
これ、急ぎの商品だから頑張ってっていう感じだと、
なるほどね。
他のやつ全部置いといて先やるよね、みたいな。
ね、遠くの人にからね、メールしか来ない。
そうですね。
会ったこともない顧客より、うん、まあ、近くで毎日こう顔を合わせる平松さんに、ちょっとやってよって言われたら、しゃあないなみたいな。
そう、それはあると思いますね。
ああ、なるほど。あ、そういう使い方なんですね、うん、平松さんの。
はい。
へえ。で、たまにはなんかこう、安くしてもらったりとか、なんかおまけしてもらったりとか。
それはそうですね。常に交渉したりしてますね。
なるほど。
はい。
その福田市場のその窓口っていうか、その店舗の窓口は何店舗ぐらいお持ちなんですか？その担当者。
僕はでも、担当でもほとんどないですよ。
あ、そうですか。
数店舗、2店舗、3店舗とかの行くとして。
なるほど。じゃあ、はい、まあその数店舗の担当者と会って、もう帰ってくる。
はい。そうですね。
なるほど。面白いですね、それも。
うん。ちょうど場所が、あの、居酒屋の近くに市場がある。
まあ、そうですよね。
もうほんと歩いて5分で市場に着いた。
そうですよね。そうですよね。だから、うん、ご自宅も近いですもんね。
そうですね。自宅からも。
そうですよね、
はい。うん。歩いて10分で市場ですから。
そうですよね。
うん。まあ、メール打つより早いかなと思って行っちゃうぐらいですね。説明したいなっていう。
ああ、なるほどね。今回の商品、ここを改善してほしいんだけど、どうやってくれるの
か。そうですね。はい。どうやったらできるとか、そういう話は。
ああ、うん、それやっぱ強いな、平松さん。
うん、早いですよね、それは。
早いな。ああ、それ強いな、
うん。メールだとやっぱちょっと食い違ったりも多少しちゃうんで。
いやー、ですよね。こっちも、やっぱり、いろいろこう、エクセルで、ね、
はい、
絵描いてみたり、こう、やるんですけど、
うん、
やっぱり現場行った時に、こう、言わないと、なかなか伝わりづらいっていうのはありますよね。
そうそうそう、うん、雰囲気もやっぱ伝わりますもんね、そういう。
あります。
うん、
ありますね。そこは、でも、平松さん強えな。
うん。ひたすら改善ですからね、やっぱり、中国商
で
も。うん、
はい、
うん、
ああ、じゃあもう平松さんが扱ってる商品はもうどんどんその品質が上がっていくっていうか、改善されていいものになってるみたいな感じなんですか、そうすると。
まあ、それは絶対じゃないんで、
あ、
難しいところですよね。
はい、
改善した方からまた違うとこがダメになってたりとか。
わかるな、平松さん
それをずっとやり続けてますよね。
あ、なるほど。あそこは一緒ですね、じゃあ。
うん、
それやっぱしょうがないですかね
しょうがないでしょうね。うん、
ここの A の部分を直してって頼んだのに、はい、なんか変な B みたいな全然関係ないとこがまた
出てくる
んですよね。
で、次 B 直してって言ったらまた A が元に戻ってるんですよ、ね。
そう。なんでしょうね、あれね。
常にですよね。でもまあ、言い続けなきゃ良くなんないから。
そうなんですよね。まあ、それはしょうがないのかね、やっぱり。
平松さん。なかなか難しいですね。
ああ、そっか。平松さんでもそうなんですね。
逆に、本当中国来たこともなくて、注文してる人はどうしてるんだろうなっていう。
はい。
うん。やっぱり、商品すら見ない人も結構いるじゃないですか。
いますね。
それが、うん、やっぱり自分で出す商品なんて怖くないのかなっていうのは多少思いますけど。
ですよね。
レビュー1個でやっぱ全然変わりますしね、商品売れ筋も。
ああ、ですよね。いやー、そうだわ。言えるわ、それでも。
タオバオの単純転売とかならまだいいんですけど、やっぱり、EU 使って商品とか作ると、大体個数が1000個からとかが普通なんで。
そうですよね。
それでやっぱ問題あると、1000個売り切るのもしんどいんで。
しんどいですよね。
はい。そこが一番気使いますね。
はい。あれ、じゃあ平松さん、その、OEM やるときは、
はい。
サンプルってどのぐらい作ります？まあ、納得するまで、行くまで作るのか、もう一回作って終わりとか。
だいたい、あ、まあでも2、3回作ること多いですかね。
あ、やっぱり。
まあ、作ってみて自分もわかんないんで、多分その通り作ってくれても、ああ、でもここをこうした方がいいよねとか、で、自分でまず使ってみるねとか、
はい。
で、気になったところちょっとサイズだったり、どこかしら変えてほしいとかで。
はい。
まあ、パッと一回で終わることもあるんですけど、 うん、基本は作り直すこと多いですね。
やっぱ一発じゃ無理っすよね、そのサンプルこっちから依頼していろいろこう、
うん、
ね、言ってもね。
そうですね、バッチリっていうのがちょっとできてから分かる部分もこっちもあるんで。
いや、ありますあります。
うん、あ、ちょっと思ってたのと違うのと違うのと違うな、うん、違うなっていう人、
うんうん、ありますね。
うん、ごめんだけどちょっと変えてっていうので、
はいはいはいはい、
うん、
うーん、で最終的なサンプルが出来上がりました。じゃあこれと同じでいいよって次発注して、
はい、そうですね、
そういう感じで、
はい。
でもそのサンプル通りにできないっていう時もないですか？
今いっぱいですよね。あれ、まあ、基本サンプル通りなんでしょうけど、なんか違う場所があったりとか
ありますよね。
明らか素材が変わってたりとか、
ああ、ありますよね、うん、色が違うとかね、
うん、色がなんか違うっていう、
ありますよね、
うん、
え、そういう時平松さんはどうするんですか？
本当に売れない商品じゃない限りは、うん、まあまあちゃんと買い取って売ってあげるんですけど、
うん、
明らかに違いすぎると、うん、まあ、どっちかですね、返品まで持っていくか、
はい、
あとは安くしてよっていう交渉ですね。なるほど。もう違う、めっちゃこれになると売りにくいんで、
うん、
もうちょっと安くしてもらえないっていう、だったらもう頑張って売るからっていう。
あ、
向こうも返品されたら困るんで、まあまあそれはそれで、
なるほどなるほど、
うん、向こうが非を認めるレベルだったらですね、
うん、だからここをちゃんとね、ちゃんとここ守ってよってサンプル作って言ったじゃないって言ってね。
そうなんですよね。
そんな感じで、
うん、
で一番その重要なポイントがね、なってなかったら、
うん、いや、これ違うよねって、これじゃ売れないよって、うん、最悪の場合はそのレベルですけど、
うん、
うん、基本はまあまあ次直してねっていう感じですかね。
ああ、なるほど。じゃあ大体もう8割型あれですか、入れちゃう感じですかも。
そうですね、8割以上入れます、全然。
あ、なるほど、
はい、うん、まあ、やっぱり中国は中国の事情があるんで。
いや、そうなんですよね、
うまく使っていくのは。そうなんですよね、
うん、
それもあって値段も安かったりするんで、あそこは。
うん、
うん、
まあでもここしょうがないんですかね、やっぱり平山さんね。うちも いつもそこでこう悩むところなんですけど、
そうですよね、
あれっていうのがやっぱりあるんですよね。
あれ違うっていうのは出ますね。
そうそうそう、そ
う、
なんでこの間薄いピンクできたのになんで今度濃いピンクになっちゃうのみたいな。
ものすごくあります。これ一緒じゃないよねっていう前の写真を送ったり、
そうそうそうそう、前のモデルさん着てたのはこの色だけど今回着たのは、うん、なんでこんなに濃くなっちゃったのみたいな。
ピンク違いわかります
よね。ありますよね。
うん、
まあその程度だったらでも平松さんなら売っちゃうんですね、もう。
まあ本当に色が違ったらもう空張りを増やして。
ああ、そういう。
しょうがないんで、プラス画像これ撮り直すから、
うんうん、
本当はやりたくないから次からちゃんとやってよっていう。
そうそう。
空張りが変わることはありますね、それで。
なるほどね。
うちも、めんどくさいですけどね。
うちも近いことやってますわ。だからもうしょうがない。LP に、今回のロッ、入ってきたのは、この商品に、柄に変わりました、みたいな。もう苦肉の策ですよね。
うん、そうですよね。
その都度、その都度修正してますもんね、だから。
でもまあ、そうですよね。もう作っちゃってるからっていうのもあるんで。
そうなんですよね。そこはでもやっぱしょうがねえのか。
まあできたら一番なんですけど。
ね。
あまりに厳しくしすぎても、やっぱちゃんと、うまくできなくなっちゃうんで。
そうなんですよね。向こうももうあんまり文句言われると、もういいですよみたいな、ね。
やりたくないですよね。はい。だから日本人のお客さん嫌われますもんね、やっぱりすごい。
ああ、やっぱり。
EU だと特に言われたりするんで。
あ、そうなんですか。
はい、日本どこ向けって言われるんで、最初にどこで出すのみたいな、日本って言ったら、うん、あごめんだけどうちじゃできないみたいな。
うちできないって。
そうですね、日本向けはやっぱ品質が高くて厳しいっていうのが分かってるんで。
はいはいはいはいはい。名誉、ね、名誉って言われちゃうんですか。それ違うのかな、名誉は。それないよ。できない、できないは中国のなんて言うんですか。
できないのはまあどほいとか。
どほい。
どほい。まあそう、できないって言われちゃうんですよね、日本向けの商品うちじゃ作れないわって。
うん
うん
うん、
やりたくないっていう。
うん、
まあしょうがないかなとも思うんですけどね。
うん、
うん、やっぱ日本の人的にもやっぱり品質に対して厳しい、それじゃなきゃ売れないっていうのが当たり前なんで、日本のものってすごいインディアとかに、
うんうん、
でもその割にやっぱりロット数が少なかったり、
はいはいはい、はい、
海外の人ってものすごい買うんで、
あ
個数が10倍とかで頼んでくるけど、うん、品質に対してうるさくないんで、
うん、
うん、それはそっちの方がやりやすいよねっていう。
ちょっと色が濃かったり薄かったりじゃ、もう全然文句もないよ、
うん、気にしない、うんうん、
ねえ、それで発注ロットがね、1000のところ2000、3000当たり前に買っていくみたいなね。
うん、そうなんですよね、うん、
そういうとこなのかな、しょうがねえのかそこは。
まあでもそれはもうずっとやっていくしかないですよね。
あ、
はい、
まあ仲良くなってちょっと今回色違うよねって言って、
うん、
優しく言って、
でそれを分かってもらう、分か
ってもらって、
ピンクはピンクじゃないっていうのを、うん、日本じゃこれは違うピンクなんだよっていう
のを言っていくと、
うん、そう、トップの人は分かってくれるんですけど、そのやっぱここの、うん、他の人たちまで伝わらないとできないことなので、
うん
うん、そこを頑張って言い続けてもらうってる感じですよね。
なるほどね。
うん、だいぶやっぱ改善はしてきましたけどね、うちでも。色についても仕入れるときに、もう仕入れの担当の人をつけてるからみたいな。色チェック用にそういう人もってるからみたいな、今は。毎回ちゃんと見比べるようにっていう。
はいはいはいはいはい。もう、その水際でこう食い止める感じで。
そうですね。材料買う時点で、結局の人一人置いて、毎回同じ人がやるから。
やっぱそう、そうですよね。そこまでできないと、やっぱ色違いとかっていう、その、間違いは、治んないですよね、
う
ん。
はい。そう、作っちゃうともう、やっぱおしまいなんで。
ですよね。
材料買う時点とか、その辺ですもんね。
そうなんですよね。結局そこなんですよね、もうね。
うん。そこでちゃんと確認してよっていうのを。
そうなんですよね。出来上がった、そのものに対して、これですって言われてもね、
うん、
色がもう違うでしょって最初からみたいなね、
うん、な、最低そこで色がないんだったらその時点で確認してっていうので、うんうんうん、今は一応やってもらってるようにしてるんですけど。
なるほど。
まあ、それでも気づかないことがやっぱ出ちゃうんで。
ああ、マジ
で。はい、まあ、多少は改善されていきますね、やっているうちに。
うん、まあそれはあの平松さんなりの、その毎日その副代市場に行ってコミュニケーションを取ってるからこそ、
うんうん、
この改善してようが言える、言いやすいっていうか、
うんうん、向こうもやっぱ
聞き入れてくれるとか。
そうですね、それはあると思います。
ですよね。それが顔も知らない、会ったこともない、ただメールだけのやり取り、うんでね、うん、文句ばっかり言われてたったら、やっぱ向こうも動かないですわね。
うん。まあ人と人との付き合いですからね、やっぱり商売は。
ですよね。
うん。お金がだけ儲かったらいいっていうのも、はいはいはい、またそれはそういうこともんで。
はいはいはいはいはい。なるほど。じゃ、ひれますさんが気をつけてるのはそういうことなんですね。
そうですね。
OEM 作るときの、その一番気を使うところっていうか。
はい。
今、平松さんとこ OEM の商品ってどのぐらいやってるんですか？どのぐらい持ってるんですか？そのアイテム数って言ったら、 あれなんですよ。
アイテム数は多くないです。30もないです。
ああそうですか。
はい。
それはカテゴリーは同じなんですか。バラバラなんですか。
ほとんどね、 OEM に関して言えばほとんど同じような感じですね、うん、
なるほどなるほど。
はい、いろんなのを出してるわけじゃないですね。
でも一つ売れたらそこから派生してちょっとデザイン変えて出すみたいな。
はい、それがやっぱやりやすいですね、確実なんで。
なるほどなるほど。じゃあ、はい、例えば2017年バージョンみたいな。
そうですね、ちょっと変えて
デザイン変えてみたいな、
うん、デザイン追加してとか、うんうんうん、
そういうのはどういうところでデザインっていうかは考えてくるんですか、その OEM 作るときに。
作るときはでも常に全部見てますけどね、楽天からアマゾンから。
なるほど。
常に毎日ランキングとか、まあ、何かしら商品を全部見るようにしてて、あとは雑誌とかも全部見るようにしてるんで。
ああなるほど。その自分が関わっている、うん、その商品群が、ね、商品が並んでるような雑誌とか。
はい。
あ
そういうの、まあ、今だと Kindle とか海外にいてもやっぱ全部見れるんで。
ああ、そうか。Kindle で見てるんですね。
Kindle で雑誌を落として。
へえ。あ、なるほど。いや、だから日本の雑誌どうやって見てるのかなと思ったんですよ、平松さん。
そうなんですよね。今、本当便利ですね。Kindle があるだけでも。
なるほど。
うん。
あ、じゃあ、そっちの方がいいっすね。ガサバンないしね。
そうですね。
ですよね。雑誌、意外と、ね、邪魔ですもんね。読み終わっちゃうと。
雑誌とかそうなんですよ、ね。なかなか読み返さないんで。
はいはいはいはいはい、はい。
うん。Kindle とかで、あとキャプチャー撮っといて。
はいはいはいはいはい、はい、はい。
あ、こういうデザインも流行ってるのかな、みたいな。
なるほど。あ、それいいっすね。
はい。
あ、うちもやらせようかな。それいいわ。Kindle 1個あったらね、それみんなで、昼休み見てね。
ワイワイワイワイ
やってもらえば。
はい。
いいわけだ
し。うん。うん。本とかでも見れますし。
そうですよね。ああ、なるほど。そうやって、あ、平本さんは情報を
入れてるわけですね。まあ、できるだけ見るのは。うん、
今
売れてる商品のレビュー読み込んだりとか、そういうことは普通にやっぱやった方が。
やっぱそこは基本ですよね。
うん、どういったところに問題出るか、やっぱ使わなきゃ分かんないんで。それがやっぱ早いですよね。
そうですよね。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。